堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は管理栄養士で一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会代表理事の三条まどかさんをゲストに迎えて、冬の食事と健康テーマにお送りしています。三条さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
三条さんご自身のこともあって、摂食障害と食の自立と題して伺ってまいります。ご自身のウェブサイト、あるいは今月ずっと紹介させていただいております1週間で体が変わる食べながら痩せるすごい方法という、この中にもね、摂食障害の体験について公表なさっているんですけれども、
はい、私はなったのが24歳ぐらいなので、通常こう摂食障害と聞くと若い時ですよね。
もっと若い方、
小学科、中学生、高校生の思春期になる病気だというふうに、うん、私も授業で習いましたし、うん、そういう認識でいたんですけれども、24歳ぐらいの時に気づいたらその状態になっていたと。で、初めて異変に気づいたのが、過食嘔吐が続く、まあ、そうしていないと落ち着かないっていう状態になっていた。本当に一心不乱に食べては吐くっていうので、まあ、1日これを10回ぐらい繰り返すんですね。これがいけないことだとも分かってますし、管理栄養士でもあるので、食べ物に対してすごく失礼だとかすごい罪悪感もあるんですけれど、痩せたいというよりかも多分ストレスを発散するっていう中で、私が興味一番あるものっていうのが食事だったのかなと。何を目的にしてるかも分からずに食べては吐いて、あとは太るのが怖いので過度な運動をする、1日10キロ走って、次の日の朝また10キロ走ってっていうような、アスリートみたいな運動の強度であったりとかっていう生活をしていました。この時ですね、親と離れて生活をしていたので、年末年始ですね、実家に帰ったらバレてしまうかもしれないということで、早くこれは直さなきゃと自分で一応異変には気づいてたんですが、なので病院に行ったんですけれど、なかなか折り合いがつかなかったなと思います。もう食べて吐くのが辛くなったりとか、もちろん吐けなくなったりとかするんですね。なので、もう今度極端な考え方に振り切れて、じゃあ食べなきゃいいんじゃんっていう風に考えが変わりまして、そこから拒食症ということになるんですが、絶対真似しないでほしいんですけど、1日なぜか500キロカロリーまで食べていいっていう自分のルールを設けて、メモに、まあ、栄養士だからなおさらなんですけど、それこそレコーディングダイエットのように、何を口にしたか、そのカロリーはいくつかで、毎食の合計、それから1日の合計っていうのを出して、500キロカロリー未満するように、それがだんだん体重が減ってきて、1日の食べてもいいと自分が思うエネルギー量というのが100キロカロリーまで落としていく。
100キロ、500キロカロリーって基礎代謝よりも全然満たないですよね。
満たないです。基礎代謝がだいたい1200キロカロリーぐらい、まあ1000強だとすると、その半分、さらにもっとですので、倒れるとかはよくあるんですけれど、普通に食べられるようになるまですっごい大変でした。とにかく内臓が動いてくれないので、治りたいと思って食べようと思っても、なんせ内臓が受け付けてくれないので、食べられない。で、なかなか太れない。本当にリハビリですよね。食べていけるようにするためのリハビリっていうのが、ものすごい辛かったっていう経験もあって、 食べないダイエットはダメだなっていうふうに思ったっていうところですね。回復するのになんせ時間が、まあ、約10年ぐらい気にせず食べてもいいかなって思えるように納得するまで約10年かかったかなと思います。
第1週目のね、消化管を鍛えるんですよ。筋肉なんですよ。平滑筋ですよ。食べることによってその消化機能っていうのはきちんと保たれる。だから筋肉を鍛えてる。なんかその重みが今回その壮絶な体験を伺うとひしひしと迫ってまいりますね。
そうですね。なのでまあなんで食べるのが大事なのって言うと、本当に食べられないって極端ですけど死ぬんだなって思ったので、まあもちろんね、楽しみのために食べるもあるんですけど、自分の機能っていうのをきちんと使いながら、ただ痩せればいいのではなくて、健康的に、体もそうですし、メンタル的にも健康になる食事のあり方っていうのを、病気になったことで自分自身も考えさせられたなと思ってます。
拒食症、過食症を繰り返してらっしゃる方、摂食障害に苦しんでる方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、なかなかね、診療の手がその方たちに差し伸べられていない現状があると思いますけれども、はい、フリーランスの管理栄養士として、摂食障害に苦しまれる人たちにはどんなことをお伝えになりたいですか？
何が理由で摂食障害になるかっていうのは結構背景も人それぞれなので、一概に言えないとは思っているんですけれども、ダイエットがきっかけで何のために痩せたいのかとかもわけがわからない状態になってしまっている方とか、なりかけているっていう方は、信頼できる栄養士の先生見つけてご相談いただきたいなというふうに思います。相談できる人が私自身いなかったっていうところが辛くて、親にはもちろん言えないですし、友人に全部打ち明けることもできないっていう状況の中で、第三者に聞いて欲しかったっていうのが一番私の中ではあったんですよね。身内じゃない人に聞いて欲しかったっていう気持ちがあったので、摂食障害の治療を私ができるわけではないので、治すってことはもちろんできませんけれど、食との向き合い方であったりとか、どんな生き方をしていきたいのかっていうところを整理を一緒にしていって、じゃあどう食べていこうかっていうことは魅力ながら力になれる部分もあるのかなというふうには思っています。
2017年に設立された一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会。これはどういう？
この協会はですね、予防を専門とする管理栄養士の集団というふうになっています。予防の分野ですね、子どもさんから病院などに行かないでも済むけれども食事に悩んでいる方に向けての食事サポートであったり、セミナーであったり、そういうことができる栄養士の集団になっています。病院での栄養指導の経験がありますですとか、特定保健指導の経験がありますと言ってもですね、やはり数値の異常があるので、その数値の改善に向けた栄養指導を臨床で行うと思うんですね。うん、でも、予防の分野というのは、意外とこの数値の異常はない。でも、ご本人はこうなりたいって言ってるっていう中で、どこに向けて変わっていきたいのかっていうのを、まず洗い出すところからスタートしないといけないので、それに必要なスキルというのをこの協会の中で管理さんにお伝えして一緒にスキルアップをしているというところになります。
健康でずっといられるために予防セルフケアっていうのがこれから一番大切ですよね。健康寿命の延伸、私たちは食べたもので体ができているので、はい、食っていうのは本当に大切、そういう予防をきちんと指導してください、
はい、
そういう協会ということなんですね。
はい、
食の自立というのを掲げていらっしゃいますけれども、この食の自立というのは
結局、例えば私たちが栄養指導をさせていただいたとしても、本当にその方の人生に関わるのって一部になってしまいますよね。なので、その方がこの私たちと関わった時間から、その後自分で食事を上手にコントロールしたり、体調をコントロールできる。っていう意味で自分の健康を自立して考えていける人を増やしていきたいということで食の自立という言葉を掲げています。
アスリートの方の食事支援なんかもなさってるわけですけれども、一般の方々のダイエットの支援というのとかなり違うものですか？
そうですね、私が見させていただいているアスリートは日本代表ですとか オリンピック目指しますとか、トップアスリートと言われる方々が多くなりますので、単に体を変えるですとか、痩せるですとか、そういったことが目的ではなくて、勝つっていうことが目標になりますので、ダイエットで痩せたいですっていうのとは少し違う。ご本人の意欲とかも全く違うっていうところもありますので、結構指導の内容は異なる。あとは介入の仕方ですね。関わり方っていうのが変わるかなというふうには思います。
やらなくちゃってひしひしと感じてる人と、私、水飲んでも太るんですっていう人の栄養指導は、やっぱり違いますよね。
そうですね。アスリートの場合はそれがお仕事なので、仕事として自分の体が商品としてやっていけるかどうかっていうふうになりますので、もちろん一般の方もね、健康という意味では大事なんですけれども、アスリートの寿命っていうのが短いので、その期間に結果を出すっていうふうになると、関わる密度というのも結構強くなる。こちらから言う厳しさもあるかなと思います。
一つハードルを超えて相談はなさっている一般の方だとは思うんですけれども、真剣にやろうというのはどこまで本気なのかっていう。
そうですね。
そこのセットマインドからしなきゃいけませんものね。
そうなんですよね。
うん、パーソナルサポートを延べ1万人以上って。多くの人たちの食の問題に関わってきて、今何を思われます
か？そうですね。これは自分のこの摂食障害の経験っていうところからも関連するんですけれど、食べることは生きることで、食べないことは死んでしまうことになりますから、無謀な健康を害してしまう手まで痩せるっていうことは頑張らないでほしいなということと、やっぱり正しい情報にアクセスする、そしてそれを選べる力は、持ってほしいなと思っています。私のところに来てくださる方は、比較的情報感度が高かったり、意欲的な方が多いんですけれど、そうではない指導現場っていうのも見ていると、自分ごとではなかったり、食に関心がなかったり、ちょっと極端な方法だったりっていう方が結構いらっしゃるので、食べることは自分を作っている。一番の源だということを認識いただかないと、長生きだけれども、健康寿命として長く元気にいられないっていう方々も見てきていると、皆さんにはぜひ自分の体を実験台にせず大事に扱ってほしいなと思っています。
最後まで自分の歯でよく噛んで美味しいものを食べられるように、それがウェルビーイングの一つなのかなというように思います。今週も最後に冬のおすすめメニューというのを紹介していただけますでしょうか？
はい。もう私がですね、ズボラだということはもう皆さんもご認識いただけたかなと思いますので、最終週は余ったおでんを使ったお味噌汁にしたいと思います。
おでんの味噌汁、考えたこともなかったですね。
意外とこう、おでんって余るじゃないですか。
そう。だからおでんは何日も続くの。
なんですよね。
昔ね、子供にね、母さん、おでんなんて作らなくていいよ。大変だから作らなくていいよ。コンビニのおでんでいいから。なんでって言った。一回で済むからって言われたの。
なので、ちょっとおでんはおでんじゃなく、召し上がっていただく方法をメニューとしてご紹介します。
はい。
これおでんがどのくらい残っているかによるので、ちょっと分量はざっくりなんですけれど、おでんの残り、練り物であったり、こんにゃくであったり、卵であったり、いろんなものが残っているということと、これに煮汁もあると思いますので、トマト缶を入れていただきます。
トマト缶？
はい。
トマトの水煮缶みたいな。
はい。はい、できるだけ細かい方がいいかなと思いますね。これが一缶だいたい 400ml ぐらい入ってるかと思うので、それ一缶ぐらい入れていただく。それで煮て、まず味を馴染ませていただいてから、エリンギと冷凍ブロッコリーですね。これをもうちょっと具だくさんになるように調整いただきたいんですけど、エリンギは1パックぐらい、だいたい3本、2本3本入ってるかと思うので、石突きを取って、エリンギも包丁使わないで裂けますので、ちょっと裂けるものとして入れていただくと。で、味噌はおでんのお出汁も出てますので、味を見ながら量は調整いただいて、最後器に盛った時にパルメザンチーズをかけていただくとカルシウムも取れますので、ちょっと洋風にアレンジした味噌汁としてお召し上がりください。
これがまたおでんだとは思い出ですよね。トマトの水煮缶にエリンギにブロッコリーという。おでんだとね、緑色がないですもんね。
そうなんですよ。茶色いので、どうにか卵を半分に割って黄色く出すっていうぐらいになってしまうので、手軽に簡単に手に入るものって考えると、ブロッコリーは おでんのサイズともゴロゴロ感が合っているかなと思うので、冷凍のブロッコリーをぜひ足して召し上がっていただければと思います。
おでん残った時には、はい、おでんじゃないわよって言って出せるようにしたいと思います。今月は管理栄養士で一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会代表理事の三条まどかさんをゲストに迎えて、冬の食事と健康と題してお話を伺いました。三条さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、パーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分、その2、腎臓の健康と痛風対策というタイトルでお話しさせていただきます。健康診断で尿酸値が高め、あるいは BUN という尿素窒素、尿比重が高めに出た方々のためのパーソナル化サプリメントを提案します。痛風は非常に激しい痛みを伴う関節炎で、男性に多く見られる疾患として、その患者数は年々増加しています。現在、日本の痛風患者数は60万人から70万人ですが、痛風の予備群である高尿酸血症の人を含めると600万人から650万人と人口の 5% くらいも占めていると推定されています。痛風や高尿酸血症は遺伝的要因や肥満、食べ過ぎ、過度な飲酒、ストレスなどによって引き起こされています。治療薬としてはアロプリノールやヘブキソスタットなどが用いられていますが、副作用の心配も少なからずあります。そこで原因となる生活習慣を改め、運動とパーソナル化サプリメントによる痛風対策のためのトッピング素材について提案します。まず運動ですが、肥満解消のためとか、筋トレでボディービルダーになろうと激しい運動をすると、エネルギーを生産する際の副産物として尿酸が増え、痛風発症の原因となることがあります。尿酸値が高めの方の運動としてはウォーキングなどの軽い有酸素運動をすること、そして継続することがおすすめです。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして安定性を高めるとともに体内への吸収性を高めたコサナのナノサポート R リポ酸&高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポート R リポ酸&高級店プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。